ゆうまぐ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループゆうまぐが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。今日のゆうまぐ iPhone ポッドキャストは初めての場所、市ヶ谷駅前公園スタジオからお送りしております。セミシグレが聞こえますでしょうか。ここはですね、 JR 中央線市ヶ谷駅の、上の土手の上ですね、電車走ってる音も聞こえると思いますが、この下は、有名な釣り堀があったりなんかして、非常に風情のあるというか、春はここは桜が綺麗なんですよね。今目の前、夕焼けに燃えた空がですね、市ヶ谷の自衛隊の防衛省のあるですね、タワーがこう非常に夕焼けに映えておりますが、その市ヶ谷駅前公園のブランコに腰掛けてキコキコやりながら収録という、見方によってはちょっとわびしい感じでお送りしております。この市ヶ谷駅でですね、今日、8月6日非常にこの都内大雨が降りまして、 IT ジャーナリストで有名な林信之さんがですね、この市ヶ谷近辺から写真付きのツイートをされておりまして、すごい勢いで滝のように水が階段から落ちている、市ヶ谷駅、地下鉄もあります、地下ですね、その滝のように階段を水が流れ落ちている様子が写真付きでツイートされておりまして、みんなそこで出られなくて待ってるという状況だったようでございまして、しかし林信之さん、のびさんは、突っ走って出てきたようでございますけれども、相変わらずですね、東京非常にゲリラ豪雨に弱い状況でございまして、皆さんもぜひですね、天候の変化にはご注意いただきたいと思うんですが、今はすっかり晴れ上がって綺麗な夕焼け空でございます。ゲリラ豪雨も怖いんですけれども、やはり何といっても怖いのは地震でございました。これ地震関係でですね、ちょっと iPhone アプリを一つご紹介したいなと思ったんですが、まあ、有名なのはですね、揺れくるコールとかは非常に有名ですけれども、これの新しい地震関係の iPhone アプリで、もし揺れというアプリがあるという記事が、これ IT メディアさんに今日あったのを見つけました。今いる場所で地震が起きたらどうなるかがわかる iPhone アプリ、もし揺れということで、このアプリはですね、防災科学技術研究所というところがリリースしているんですね。これは国の関係機関なんでしょうか、文部科学省のなんか機関なんでしょうか、ちょっと分かんないですが、これはどういうアプリかと言いますと、今いる場所で地震が起きた場合、その場所で起こりうる災害の種類を利用者の顔写真と合成された形で表示するアプリ、GPS で取得した位置情報を地震ハザードステーションが提供する確率論的地震動予測地図、表層地盤情報などと照らし合わせ、建物倒壊や家具倒壊、津波、液状化など17種の中から起こりうる被害を結果として表示する。結果画面には今いる場所が30年以内に震度6以上の揺れに見舞われる確率や、建物倒壊、液状化、土砂災害の3項目を5段階で判定した結果も表示される。アプリを開発した防災科学研究所では、防災科学技術研究所は、このアプリを提供することで、利用者が地震を直近の自分のこととして捉え行動できるようになることを期待するとしていると、非常にこれ、説明を見ただけではですね、ものすごくありがたい、すごいアプリのような感じなんですが、お値段無料ということで、私これダウンロードしました。使ってみました。正直よく分かりません、このアプリの評価っていうのは。はっきり言ってちょっと微妙。何が微妙かというと、これさっきも申し上げたようにですね、利用者の顔写真と合成された形でっていうのが、要するにその起動して写真撮るとですね、 GPS ってその場所を判定して 地震が起きたらどんなことが起こるか、あんたがどんな目に遭うかっていうのをですね、この変な合成写真作るんですよね。まあ何のためにこういうことをするのかちょっとよく分かんないんですけれども、まあ、その合成された写真の出来栄えもちょっと非常に微妙ならば、この判定結果もですね、ちょっとこれは合ってるのかなという気がちょっとしちゃいました。私これをですね、中央区の、日本橋近辺でちょっとやったんですけれども、ここで何が起こるかっていう結果が、土砂災害だっつうんですよね。土砂災害の危険があるので、崖崩れとかの起きそうな高い場所からは離れてくださいみたいな、そういうことが出てくるんですが、この日本橋中央区東京ですけれども、あの辺は非常にフラットでしてですね、崖崩れとか見ようと思ったら、これは神田、これはもう千代田区ですけど、秋葉原の秋葉原神社、神田神社の方まで行かないと、これは非常に難しいんじゃないですかという気がしてるんですけれども、まあ、とにかくこのアプリによると、中央区日本橋近辺で大地震が来たら崖崩れ、土砂災害に気をつけろという結論が出ちゃったんですよね。まあ、ちょっとこの辺りの微妙さ加減はぜひ一度試しにダウンロードして試してみてはいかがでしょうかという変なおすすめの方法になってるんですけれども、まあ、要はそういうことでございます。もし揺れ防災科学技術研究所金星無料でございます。キコキコとブランコ漕ぎながら、配信中でございます。はい、さて、まもなくリリースが予定されております iPhone5 ですけれども、今日はですね、それに伴いまして iPod Touch の話が、こちらは気になる気になるさんに出ておりましたので、ちょっとご紹介。次期 iPod Touch の発売が次期 iPhone と同じ4インチになって、同時に発売されるんじゃないかという話。かねてから次期 iPod Touch のディスプレイは次期 iPhone と同じ4インチになると噂されていますが、本日examiner.com が情報筋から次期 iPod Touch の4インチのディスプレイを採用することを確認したと報じています。次期 iPod Touch 4インチだそうです、ディスプレイが。ただ次期 iPhone と同じ IPS 方式の液晶ではないそうです。第4世代 iPod Touch のディスプレイは IPS ではなく TN 液晶となっています。 IPS ってどういう仕様かちょっと私もよく知らないんですが、で今さっき調べてみたら、今の iPod Touch これ レティナじゃないんですね。iPhone4S ともまたちょっと違うようでございまして、まあ、いずれにせよこの次期 iPod Touch は9月12日のイベントで発表されるかどうかは分からないようで、発売時期も次期 iPhone と同時期には発売されない、失礼しました、発売されないかもしれないって話です、すいません。他にもロサンゼルス業界アナリストであるポール・ミューラー氏も、次期 iPod Touch は iPhone と同じ品質のディスプレイを採用しないものの、現行の第4世代 iPod Touch よりも視野角に非常に優れたディスプレイを採用するようだと述べていますということでございます。まあ、iPod Touch もですね、非常にいい機械でございますけれども、やはりなんか iPhone 4、4S に比べるとちょっと機能的に中途半端な部分もありますけれども、まあいろいろな事情で iPhone も打てない方、ちょっとでも iOS に触れたい方には、いいかなと。まあ、この iPod シリーズですけれどもね、ちょっと中古で安いのをゲットしたいなと思っても結構いい値段します。まだ、まあ、びっくりするのはですね、ハードオフなんかに行ってですね、 iPod Nano のですね、全モデル、ちょっと細長い感じのやつですね、ビデオカメラがついてるやつ、あれまだですね、8ギガでも1万6000円とかしますね。結構いい値段します。人気なんでしょうね。iPod Touch もですね、なかなかいいお値段してるんですよね、中古市場なので、ちょっとこの辺こなれてくるのは先なのかなとも思うんですが、まあ iPod Touch も早くリリースされるといいですねと、よくわかんないフォローしております。さて、今日の AUGM 東京コーナー、サイボーズライブでいろいろとちょっとお話をしておりますが、私は一応ブース担当ということなんですけれども、ちょっとまだ全然書き込んでません。 しかしある程度なんかこう、皆さんからアイデアいただいてますんで、ちょっと心苦しい限りなんですが、ちょっと今日はなんか書き込まないといかんなと思っておりますので、ちょっとお待ちください。すいません。そしてどんぶりマガジンどんまが第9号まもなく発刊予定ですと皆さんにちょっとなんかプレッシャーをかけてますが、私は原稿すでに入稿しました。皆さんからの原稿が集まったら、金子さんにまとめていただいて、リリースの予定でございますので、8月中旬にはリリース予定ということで、皆様どうぞ一つ楽しみにお待ちください。8月18日には、カレー部さんの方で、日帰り合宿やるそうです。詳しいことがまた決まったらお知らせしますので、こちらもどうぞお楽しみに。 AUGM 東京9月8日土曜日です。お忘れなきをよろしくお願いします。というわけで、ゆうまく iPhone ポッドキャスト、市ヶ谷公園前スタジオからブランコ漕ぎながら杉山がお送りいたしました。それではまた。